B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、というわけで始まりました B 面8分の6、
はい、
今回のお相手も私長と
マッチコでお送りしていきます。
どうぞよろしくお願いします。さて、
はい、
もしかするとマイクが被っている、もしくは拾っているかもしれませんが、
はい、
なんとですね、今回エアコンがついています。
思いっきりついてます。
収録している日付的にはこれは
7月4日です、
あ、もう日変わっちゃいましたね。
あのアメリカの独立記念日
を、くしくも
でインデペンデンスデイの最新作の話はしないですけども、
すいませんがね、はい、というのもですね、今日正確に言うと前日か、
はい
はい、ここスタジオがある金沢市、
はい、もう含めて、
含めてですね、
北陸地方、
なんと金沢市全国2位の暑さを誇っていたそうで、36度1分。
わ、
寝起きの体温ぐらいですよね。
ちょっと体温高めの人の体温っていう、
はい、ぐらいですよね、はい、と思いきやなんと
ですね、はい、北陸地方今シーズン初の猛暑日ということで、はい、私のいるところ、自宅の最寄りのアメダス観測地点高岡市伏木、午後1時時点で37度、多分全国トップ
1位ですね、
はい、
ちなみに3位がですね、
はい、
小松市ということで、
あ、はい、石川県小松市、
はい、なんとワンツースリーを決めてしまうというなんと沖縄よりも暑かったという、
まあそういう時はね、
1日でしたね。
そうですね、はい、ってことはフェーン現象っていうわけでもない。い
や、今朝正確に言うと昨日の朝のニュースでは、
はい、
南から暖かい風が吹き込んできて、
フェーン現象じゃないですか、
ですね、はい、でまだ実はこの時点ではポツポツでしたが、
うん、
今日この後、
はい、
なんとゲリラ豪雨が予報されておりまして、
天気アプリの雨雲レーダーの画面を見る限り、
はいはいはい、
限り時々降ってますね、うん、こっちもそうですけど、自宅のあるところも、
はいはいはい、
中心部が赤い雨雲が、
雨足の強いゾーンですよね、
が結構多分直径にしたらそうだな、10キロか15キロぐらいの雨雲がこう、はい、ピンポイント直撃するっていうか、
通り過ぎていくというか、
っていう状況で、
今日明日あたりなんて結構な土砂降りらしいですからね。
はい、だから局地的にはひょっとしたら降ってるかもしれないんですけども、
うん、ね、はい、こっちに来るのか、それてくれるのか、わかりませんのが、というわけで今回もですね、
はい、
金沢市某所スタジオより、
はい、
エアコンオンにしてお送りしております、
はい、
さあこのノイズは拾ってるんでしょうか。
消してるかもな消して消えてるかもしれないです、
はい、というわけでこの熱帯夜にふさわしい今回のお題でございますが、
そうお題ですか、
うん、
お題らしいお題でもないんですけどね、
まあ、テーマですかね、うん、話題
話題です、
ね、お題ならぬ話題、はい、
お題、はい、話題、これはもう5月の連休の話になってくるんですけども、うんうん、
はいはいはい、
遠出しました、
ええ、
微妙な時間に出てるので2泊3日にはなるのかな、
うんうんうん、
まあ実質出た時間がもう夕方っていうか夜っていうか6時半、
うんうんうん、
石川県初、
まあゴールデンウィーク時点なら夜ですわね、そこそこ暗いと思います
です、はい、微妙にもう暗くなるような時間帯に出てるので、うんうん、
はい、
ついてすぐ寝たって感じなんで、それを一泊とすれば2泊3日です、うん、が行ったところがですね、
どちらまで、
本州最南端和歌山県まで生まれて初めて行きまして、
はいはいはい、
で一応高速ずっと乗って、
どういうルートになるんでしょう、行ったことないな、
あ、
はい、
大阪経由で和歌山に入りまして、
まあ、下ですよね、
ぐるーっと。
どこですか？吹田あたりで降りるんですか？
いや、高速自体はもう和歌山県までずっとつながってて、ただ何道って言われると私もあんまりあの辺詳しくないので、ただご存知の方はいらっしゃるかと思うんですが、和歌山県内、実は高速が途中までしか走っておりません。
京縄かな？
ではないな。
京都、奈良、和歌山っていう。
ありますけど、うん、エリア的にはその名称で呼ばれることありますけど、調べればわかるんですが、うん、その名前ではなかったような 気はしますが、
で途中までしか、
そうなんですね、途中しかも片側一車線で、
おお、そうなんですか、
で終点まで行って、で結局降りてからもう1時間近く走ったかなっていうところまで、
さすが最南端、
しかも行ったのが最南端の町串本町というところで、そこに本州最南端の地かなんかっていう石碑っていうか、一応
モニュメント的な、
あるにはあるんですが、時間的なこととかもあって、ちょっとそこには行けなかったんですけども、そこから10キロぐらいのところまでは一応、
結構なストロークですね、
行ってまして、着いた日はそうでもなくて、まあ蒸し暑いなっていう、こっちの感覚で言ったらもう夜の気温がもう20度とかだったんで、
そこそこな、
5月初め時点ではすごい暑いっていう感覚
だったんですけど、そこそこの深い湿度ですね、
で次の日ですよ、日付的には5月3日なんですけど、
メインの日です
ね、天気悪くて、基本的に行ったのが海なんですが、波が高くてですね、その日にかけてどんどんどんどん波が高くなって、その日の晩がピークだったという、
おっと、また偉い時に行ってしまったや、
本当はもう一泊して、同じ場所にいる予定だったんですけども、仕方なく、そっからまた動きまして、次の目的地がですね、三重県です。三重県尾鷲市、
お隣、はい、
はい、あと一応隣か、
はい、一応隣です、
ね、なんですけども、基本的には普段行かないコースなので、動くこと自体がイレギュラーだった工程なので、まあ普通行かないんですけども、要は紀伊半島をぐるーっと回る形になって、で三重県の尾鷲市まで行って、でそこはまあその日天気は良かったんですよ、その海が荒れてただけで、
行かんともしがたい、
だから他のところはもうあの行けないとか閉まってますよっていうところが多々あったみたいなんですが、たまたま空いてるところへめがけて行ったんで、まあ行ったんですけどっていう感じでしたね。ただ、天気は良くて気持ちは良かったんですけどね。
波が高いと。
波は高かったで、なので、まあ港の方ちょっと行ったぐらい。で、そのまま、あの、滋賀県経由して、北陸道に乗って帰ってきたっていう。
見事な戻りっぷりでしたね。
だから紀伊半島予定外でぐるっと回った形にはなるんですが。そんな連休でした。
見事だ。はい、
まあ、イレギュラーに動いたんで、良かったといえば良かったですし、その、まだサミット前だったんで、この日にサミットの帰省しますよ、的な案内はそこかしこに出てましたね。で、一応時期的に5月5日は子供の日なんで、鯉のぼりを、海沿いにずっとロープ張って、浜のところにずっと、多分100単位で100オーダーでいたんだと思うんですけど、ずっと川の端から端に流してるところもありますけど、吊るしてるっていうか、要はそれの海バージョンみたいな感じで、海岸のところでずっと並べてあるところもありましたね。
なかなかダイナミックな、
と思いながら、それはちょっと意外な収穫というか、
でしたね。
淡
水魚なのに、
いやそこですか、
そこは突っ込んでおかないと、淡水魚なのにっていう、
まあそんな感じですかね。まあ、
車で、
そうです、都合8人ぐらいで動いてた形ですね。
どれぐらいかかったもんなんですか、時間的には。
まず、着いた時間がですね、出た時間言ったからいいのか、夜中の1時半。
6時間
ざっとそんなもんです
ね。ざっとそんなもんですね。
何箇所か休み休み行ってるんで。
ストップアンドゴー作戦ですな。
ただ、一応目的地までにはとっとと入ろうっていう方向で行ったみたいなんで、でもそんな感じですね。
高速降りてからまださらに1時間って話もされてましたからね。和歌山は、ないんですよね。大阪、京都、奈良ぐらいなら仕事の都合上に、まあ、年に1回ぐらい関西行くんですけど、和歌山まで南下したことはないですね。
私は関西方面、近畿地方っていうか関西地方っていうか、行ったことなかったのが和歌山県で、 で行くっていうあれがあったんで、はい、便乗したって感じなんですけども、うんうんうん、
ってことは関西エリア制覇
ですね。
おお、あ、僕も地図で言うと和歌山のとこだけ白地図かもしれませんね。他は制覇あしてますね。はい、
なんだっけな、その世界遺産になった熊野古道でしたっけ。
はいはい、熊野権現があると思うんですよね、うん、
とか、
はい、神々の宿る山が、
うん、高野山とか、うんうん、まあ一応見どころはいくつかありますけども、そういうのを見ようとか思わないとなかなか行く機会はないですからね。
思いっきりネイチャーですからね、うん、しかも山っちゃまたなんか憎いですね、
うん、なかなか交通的にも不便な感じはしますんでね、
う
ん
う
ん、
昔は天皇がそこわざわざ散歩に行くという熊のことですからね、はい、
っていう、なかなか北陸の人間とすれば地理的にですけど、うん、行きづらいところではありますね、
うん、まあ京都で帰るとか大阪で帰るパターンでしょうね。
ですね、うん、そんな和歌山行ってきましたというお話でした。
和歌山に珍道中やったわけですね、
まあ、何をしたかはぼかしておきます、はい、で後半は打って変わって長さんのお話を伺おうかなと思います。4日、なんで4日になってる。
4日や、
あ、これの設定がおかしい日付が、
あ、そっか、3ですね、うん、本当だ、今日2日じゃん、昨日
こっち見ときゃよかったけど、うん、時間だけ合わせて日付は合ってないんだけ
ど、お
ー、多分だけど、うん、この
ウルード氏とかの関係で多分ずれるんだ。
ってことは4年に1回ずれる可能性があるってことですね。
逆じゃないかな。
逆か。
4年に3回ずれるんじゃないかな。
なるほど。そっちか。
うん。 では、いつもの。
テイクレですか？
この番組は、ご覧のスポンサーの見えません、見えません。
いいですね、はい。この番組では、はい、リスナーの皆様から、ご意見、ご感想、苦情などなどなどなど、受けたまわってございます。
はい、
メールアドレスは、bmen@pc-radio.org、はい、bmen@pc-radio.org、
はい、
bmen の綴りは bmen です。
はい、
ファックスでも受け付けております。はい、ファックス番号 020-4663-3747、020-4663-3747。
うん、
なお、コンビニのファックスサービスなど一部回線からはかかりません。
はい、ご了承ください。
アシカラス。
B 面8分の6。
さて後半なんですが、まず一つ訂正
あります
まして、もしなくてもって感じなんですけど、
はい、
収録日はい、思いっきり間違えておりました。
ましたね。
ストップウォッチを見ながら収録をしているわけですが、
まさかの。
そこの日付が7月4日をと思って冒頭そんな話をしたかと思うんですが、
よくよく考えて
み、まさかの
3日ですね。
7月3日です。
はい。ってことは、はい、あれですね。インディペンデンスデーは明日ということで。
まあ。そもそも時差あるんでね、うん。あ、
まあ、それを言い出すとね。ヒーズル国、ジャパンとしては。はい。
ニュージーランドには負けますが。
うん、
ということで、7月3日に収録しております。
うん、足からす。というわけで、後半戦です。
はい。
はい。ですね、6月の話をしましょう。
はい、
話ですかね。
はい、はい。
別になんかうんちくを語るわけでもない
。いやいやいやいや。
毎年恒例、はい、合同音楽祭という音楽の部活動。
音楽祭なんです。音楽会なんですか。フェスなんですか。
これは音楽会です。
あ、会なんですか、はい。フェスではないわけですね。
まあ、室内ですからね。そもそもは。はい。でですね、いわゆる音部から吹奏楽を抜き、
は
い、あとは、邦楽系を抜いて、残った音部がこの合同音楽会のグループが違うと言いますか、それぞれ書場があるので、はい、それで住み分けられている感じではあるんですけれども、
一応何々の部、何々の部っていう感じなんですか。
まあ、平たく言うと合唱部です
のみですか。
基本はそうなんですけど、ただそれだと経営がうまくいかないので、はい、少なすぎるので、
あ、
はい、午前中で終わっちゃうので、
あらららら、
はい、なので和太鼓部ですとか、
お、
あとはなんだ、ハンドベル部ですとか、
あるんだ。
あります、あります。で、まあまあ軽音楽部、
うん
うん、といった感じの音楽会がございましてですね、出場してまいりました。でですね、
はい、
今年はですね、なんと会場が持ち回りなんですけれども、
はい、
小松市
おお
市民劇場うらら、林は小松駅の横です。
なんかたまたまなんですけど、収録してて何かイベントがあるっつったら小松ってこと多くないですか、収録の時。
まあ、でもたまたまなんでしょうけど。
でしょうね。
多いですね。よう当たりますね、小松は。林は、まあ、小松の駅中にあると言っても過言ではないぐらいですかね。
ああ、そういう感じなんですね。
は
い、
小松の駅から出て、ホームから出て、うん、校内歩いてるともう入り口にあります。
ああ、
はい、
ほうほう。
まあ、非常にいい綺麗なホールでしてですね、私はプライベートで2回ほどコンサート見に行きまして、1回目はクラシックギタリストの村地香
織、村地さん、はい、
2回目は宇宙からやってきた地獄の軍団キスのコンサートに行ってきました。
小松でキスやったんですか。
やったんですよ。びっくりですよ。いや、でもその前にもう金沢市でもやってるんですけど、また共通してるのはどっちもフェアウェルコンサートです、うん、俗に言うさよならコンサートをずっとやっているという、非常にこう、昇魂たくましい、はい、なんですけれども。
閉店セールですな。
見てきました。見てきました。いやー、席自体は狭いんですよね。800人ぐらいなんで、確か消防法の関係で799席やったはずなんですけど、
正確には。
非常にこじんまりとしたいいホールでですね、なんと響きも綺麗で、そこでやってまいりました。
なんか、個人的には、駅前でホールでパッと思いつくのが、 富山にある、うん、富山市にありますオーバードホール。オーバードホール。
あれほど良くはないですよ。
まあまあ、
あれは最高ですよね。
あれはもう、はっきり言っちゃうとクラシック向けなんですけど。
うん。うん、オペラとかそういう向けですよね。うんうん、いや、でも、あそこのホールすごいですよね。
まあまあまあ、
はい。あそこも私、プライベートで何回も行ってますから。はい。いや、でも、ロック系のコンサートとかでも、いや、さすがでしたよ。すんごい音綺麗でしたよ。まあ、ロック系はね、あの、PA で、力で押し切ることはできますけど、ええ、いや、でも、見やすかったですね。うろこ状のホールと、あと確か3階までありますけど、僕その時3階で見てましたけど。
実は入ったことないんですよね。
いや、すんごいですよ。というわけで、はい、小松市民劇場、うららに行ってまいりました。
うん
はい、前日に、あの、なんだ、ライトパン借りてきて、
はい、
で、積み、
うん、
で、当日、朝、8時に着きたいので、
はい、
7時に出ようか、言うて出たら、見事に渋滞にはまり、
あら
結局8時半に着くという、トラブルがあり。ただ、それだけやったんですけど、もう先に落ちちゃいますけど。他はもう、あとは筒がなく、
あ
ま、多少押したぐらいで、
あ
うん、
イベント的にというか、
まあ、大成功なわけですよね。あまあ、このネタ的には大失敗なんですけど。
アクシデント的なことは、その押したぐらい。
アクシデントもコンサートのうちといいますかね、うん、ライブのうちですので、ねはい、何が起こっても演奏を止めるわけにはいかないので。
うん、
強いて言うならば、はいまあ、これはですね、ええ、トラブルっちゃトラブル。演奏している部員たち本人にとってはへこむようなことなんでしょうけど、見てる私らにとっては、そんな大したことでもねえじゃんって感じなんですけど。
むしろ笑いのポイントですか、
まあ、もちろん私、ステージ袖にいましたけども、大爆笑してました。はいいろいろあるのはあるんですけどね、はい、一番笑ったのはあれですかね、はい、ドラムセットが組まれていまして、
ああねはい、
であのバスドラムっていう
足でボンボン
やるあの足で踏んで発音する大太鼓、はいはい、で踏むペダルがあるんですよ。
ありますね。
バチがペダルについていてこうバネの力利用してどんどんどんどんこう踏んだり離したりするやつなんですけど、多分、
はい、
ネジが緩かったんでしょうね。ああ演奏中に宙を舞いましてですねその
バチ
バチだけが僕らはあのキーって言うんですけど四角形のボルト六角形じゃなくて四角形のボルトでこう止めるようになってるんですけど甘かったのか緩かったのか飛び上がってですね、うんはい、でこれが大笑いしましてですね、うん、でこれまた起点が効いておりましてですね、トンチが効いておりまして、うん、ちょっとあの曲の静かになるところがあるんですよ。
あ
ーボーカルとベースだけとか、
うん、あ
ー
はいはいはい、
ボーカルとギター一本だけになるところがあって、うん当日はそのカメラ回してたんで分かるんですけどそこになると一瞬そのカメラのところにちょうどドラム真ん中にいるんですけど人が一人消えるんですよねで後ろの方に取りに行ってゴンと刺してで締めるというでなんとかこう盛り上がるパートのところに間に合うという離れ技をやっておけましてですね大爆笑でした。
どこぞの番組みたいに CG で消したわけじゃないというところ
が、これはなかなかですね
すごいですけどね、
現場判断現場対応、
うん
ただメンバーらはめちゃめちゃへこんでました。
あ、う
ん、ただ私は大爆笑です、
うんうん、
ステージには魔物がいますけど、うん、今回笑いの神が降りてきたんやなと笑うしかなかったと言いますか、うん、というかめっちゃ面白かったですね。なんとかなるやろうと思ってますし、
うん、
始まったもんはね終わるまで何があっても突き通すしかありませんので、まあ、
結果お笑いという、
うんうん、いやそれも含めてですよ、うん、よかったんですよね、うん、でそれが終わった後また車に積み荷をして、
うん、
で帰ると、
うん
まあ、それぐらいあったんですよね、また帰りがまた好き好きでですね平日なんですけどよく考えたら平日の道のりなので、
うん、
7時に出ると通勤ラッシュにもろはまりなんですよ ね、
ですよね
行きだから1時間半ぐらいかかったんですよ、うん、帰り40分ぐらい来ましたからねはい。なんだこの差はみたいな。
いやいやいやそんなもんですよ、
はい、倍かよみたいな、うんとまあそんなこんなで音楽会がありまして、
う
ん、ただ今回の収穫はですね、
はい、
4校出場したんですよ。
お
本校以外に3校出まして、あーはーはー、まあ、横のつながりが取れたなというのもありまして、はい、まあそれがあったから多少押したんでしょうけどね、
うん
はい、昨年は1校しか出てませんでしたから、
そうなんですか、
押しようもなかったんですけれども、うん、今回4校出ましてですね、うんまあ、来年は呼んでもらえるのかなっていう気はしないでもないのですがはい、ちなみにあの来年はですね、
はい、
津幡で行います。
ああ、津幡町。
はい。 つまりも最近はそういうホールっていうんですかね、うん、どこにもありまして、うん、でやっぱそこでなんかカルチャースクールやったりですとか、ミュージックスクールやったりとかっていうのも盛んにやってますから、うん、いいなと思いましてですね、なかなかこう業界用語で言う箱的には
箱、
うんうん、行政地区の規模に合った大きさが良くてですね、うん、小松のうららもそうでしたし、まあ、カナダはやっぱオーケストラの団体があったりとかしますので、うん、やっぱちょっとでかいんですけれども、
ですよね、
まあ、若干持て余しとる感は否めないですね。
あ、そうですか、
うん、もっと小回りの効いた、うん、ってなると市民芸術村がありますからね。
ああ、
またその管轄違いますからね。
うん、あの大きいイベント、昔だったら厚生年金会館とかだったんでしょうけど、うんうん、はい、今ってロック系のコンサートとか、あの、まあ、ポップス系とか、
そこですよ、厚生年金会館ですとか、うん、今名前変わったんですけどね、
うん、
ホンダの森ホールとかなんかそういう名前に変わりました。 あとは観光会館、観劇座って名前に変わりましたけど、うん、まあ、そこですね、まあ、だいたい1800、1500、うん、ロック系とそこですかね。
とか演歌系とか
が。ああ、すごい多いですね。
ですね、は
い、うん。なので、産業展示館はどうしてもただのだだっ広い打ちっぱなしのところですからね。まあ本来あの車売るところですから、
ね。そうなんです。それがごめんなさい。あの、かろうじて石川の人は
も
う大爆笑、富山の人は小爆笑ぐらいの。
うん、車売るところ。中古車売るところですからね。
素敵な車が見つかるわけですよね。分かりづらいっつ、う
ん、まあ、産業展示館は、いぞいとその合同音楽会の次の日にあった、ミリオンロックっていう、
あ、はいはい、
夏フェス、夏でもないですけど、いわゆる野外フェスで産業展示館使ってるんですけどね、うん、今回私はちょっとお仕事で行けなかったので、この話題ができないのが悔しいのですけれども、
うん、
結構なメンツ来てましたからね。
あ、うん、みたいですね。
はい、と、まあ、そんなこんなで、はい、そんなに波のなかった内容でしたけれども。和歌山の波は高かったということで、
ですね、
はい、そうそう、エンディングでしょうか。
ですね、そう、5月3日はどんどんどんどん波が高くなってね、うん、夜中には4メートルぐらいの波になってましたけど、
うん、大したもんですね。4メートル級だと
大荒れです。
船出ませんね。
出ません、うん、
命に関わりますので、はいはい、というわけで、はい、今回もお送りしてまいりました
B 面の8分の6でありました、
はい、エアコンもだいぶ冷えてまいりましたので、はい、そろそろお振りたいと思います。はい、外熱帯夜でしょうかね。
微妙な感じなんですね、基本的には、
うん、そうなんですよね、そんなでもなかったぞっていう。
いや、あの、来るとき25度26度っていう気温の表示があったんで、うん、今若干下がってるかもしれないですけど、下がってなければ熱帯夜です。
そうですね。さあ、この後のゲリラ豪雨に怯えつつ、
はい、
今宵のお相手も私長と
マッチコでお送りしました。
どうもありがとうございまし ました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。